さて、今度は我々の映画の中の理想の男性ということで、
はい、
ご紹介していきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
って、ね、お便りの方がね、意外と即効性のない感じで、
まこちん的にね。
そうなんです。ちょっとガチで勉強しにかかってたんですけど、あと男性のお便りも多かったですよね、きっと。
ほぼ男性でしたね。
あ、女性1名、
うん、
あ、女性の意見
速攻性かつ女性の意見が聞きたかったみたいなところはあるってことですよね。
あるんですけど、まあということで、はい、まあ、今回はあゆみさん女性ということで、はい、鳥を飾っていただき
ましょう、ね、うん、なるほどね、そういうことですか、うん、はい、
ではペップさんからお願いします。
僕の映画の中の理想の男性はですね、
はい、
今日あの DVD 持ってきたんですけど、こちらですね、
お
ジョニー・トー監督作品の冷たい雨に打て約束の銃弾をという作品があるんですが、
うん、
これの、3人組の殺し屋のリーダー格のクワイっていう役を演じてるアンソニー・ウォンでございます、うん、こちらの作品はですね2009年の、
はい、
R15 プラスのレーティングで公開された、劇場公開されて、僕もこれ劇場でも見たんですけど、
はい、
現代はね復讐っていうシンプルなタイトルなんですよ。
うん、
うん、ですけど、まあ、放題はこういう長いタイトルになってる。
なかなかかっこいい、
かっこいい
タイトルですね、
うん、でまずですね、男をやっぱり探すなら、まあ、これあのルシフ様も、ね、ジョニー・トー作品を何個か挙げてくれてましたけど、うん、やっぱりジョニー・トー作品から探すっていうのが、これがまあ僕は一番いいのかなと思うんですよもう男ならもうジョニー・トーと言っても過言ではないぐらいかっこいい男がいっぱい出てくる、はい、かっこいいっていうのは先ほども言う、あの散々言ってますけど、うん、その容姿的なことではなく、うん、やはりその男として男が惚れるみたいな、
うん、
かっこよさみたいなね、
うん、
ところをすごい感じるんですけど、うん、殺し屋っていう、まあ、キャラクター設定があるので、
うん、
まずですね、余計な口は聞かないんですね、
うん、
目で会話することが非常に多いです
。ペップさん好きそう。
もうこれはね、僕大好物で、
はい、
うん、もうね、自分はもう余計な口ばっかり聞いてるんですけど、やっぱり自分にないものを求めるんでしょうね、うん、こう余計な口を聞かない目で会話するっていうのがすごい好きなんですよ、うん、
はい、
で、ジョニー・アリリが演じてるコステロは記憶障害があるんですね、
うん、
しかも進行性なんですよ、
はい、
だから物語中でどんどんどんどん記憶がなくなっていくんです、
はい、
だから最初に、娘が殺されたということで、うん、あれ殺されたのがマカオなんですけど、
はい、
フランスからマカオにやってくるんですね、
はい、
でいろんなあの情報とか娘と会話したりとかするんですけど、
はい、
で警察が撮った写真とかも、まあ、パッとくすねて自分のものにするんですけど、それなんでかというと、はい、書いとかないと忘れるからなんですよ。自分がどんどん忘れちゃうんですね、
はい、
だからその死んだ時の、撃たれた時の娘の旦那さんの写真とか、
はい、
あるいは子供の写真とか、
うん、
で娘の写真とか、
はい、
そういったものを全部書いてるんですね、
はい、
で、それで、と書いてるけれども、どんどんどんどん記憶障害が進行していくんで、どうなるかっていうことになると、どうなると思います、
うん、忘れてしまう、事件すら、
そういうことなんですよ、
はい、
そうなんですよ、
はい、
そしたら殺し屋を雇ったけれども、
うん、
それ雇ったことすら忘れていくわけですよ。じゃあその時にどうするかっていうことですよね、殺し屋は、
うん、
依頼人がその依頼したことの記憶を忘れていっているのに、
うん、
依頼された殺し屋はじゃあどうすんねんってなった時のこのセリフに痺れるんですけど、うん、クワイがね言うんですよ、
はい、
どうするってなった時に、
はい、
彼は忘れても俺は約束したって言うんですよ。
は
あ、このセリフはね、もう僕劇場で見ててもゾクゾクってなりましたよ。ほんまに。いや、
男ですね。
男ですよ、
うん、
ね、殺し屋っていうのは確かにね、その人手なしな仕事かもしれないけれども、うん、依頼人第一であると、
はい、
そこは言わないですよ、いちいちそんなこと説明しないですけど、
うん、
依頼人第一で、依頼人から依頼を受けたんだから俺は最後までやるんだと、
うん、
いうことで意を決してボスに歯向かっていくわけですよ、
うん、
この作品が特に好きなのは、僕があの追試ねっていうのをね、
はい、
やってるっていうのを散々ここでも言ってますけど、うん、
はい、
そこで僕あの名刺を作ってるんですよ、
はい、
でその時に名刺の裏に、
はいはいはい、
あのイラストを描いてるんですけど、はい、実はこの作品を模したイラストなんですね、
うん、あ、そうなんですね、
はいはい、あれは実はですね、 あのイラストレーターで漫画家の川崎隆夫先生っていう方がいらっしゃるんですよ、はい、
うん、
その先生が映画秘宝の方に掲載したイラストなんですよ、
う
ん、であの川崎先生に実際に直接コンタクトを取ってあの名刺にしたいんで、
うん、
あの使わせてくださいということで OK をもらって、
はい、
で、僕の名刺に使ってるというぐらい、まあ、この作品が僕好きなんですよね。
あ、なるほど。
でこの作品を最後まで見るとあの名刺のイラストの何が面白いのかっていうのがすごくよくわかるので、
あ、そうですか、
はい、ぜひあのこの作品を見て、
はい、
僕の名刺持ってる方がいらっしゃったらですねあの見ていただいたらなと思うんですよ、
は
い、でもしあの名刺欲しいっていう方がいらっしゃったらあの送りますんであのまた写真もアップしたいと思いますんで、はい、ぜひぜひ、はい、あのご応募いただけたらなと思います、
うんうん、
はい、ということで僕があの好きな理想の好きなじゃないですね、理想の男性は、
はい、
この冷たい雨に打て約束の銃弾をの殺し屋のリーダーであるクワイでございますと、
う
ん、
はい、
はい、
ペプさんありがとうございます、僕の紹介する作品はですね、
はい、
まあ、ペップさんというかそのジョニー・トー作品に出てくるような男がなりたい、
うんうん、
男性みたいな、
はい、
男が惚れるみたいな、ね、
男が惚れる男性みたいな感じではないんですけれども、
うん、
まあ、女性がすごい共感していただけるのではないかなと勝手に思ってます、
うんうん、
はい、
作品はベティ・ブルーという作品ですね、
はい、
ジャン・ジャック・ベネックス監督、まあ、フランス人の監督の、
はい、
代表作なんですけれども、
はいはい、
その、まあ、主人公であるゾルグがかなり、
うん、
まあ、モテる男なんじゃないかなと
あのどんな話かちょっとあらすじを簡単に、
はい、分かりました、シネマトゥデイのサイトからなんですけれども、
はい、
海沿いの村で暮らすゾルグ、ジャン・ユーグ・アグラードさんが演じてるんですけれども、はい、ゾルグは、小説家を夢見ながらペンキ職人などをして日々生活をしていた、
うん、
ある日そんな彼の前に若く奔放な美女ベティ、ベアトレス・ダルが演じてるんですけれども、
うん、
ベティが現れ2人はたちまち恋に落ちる、
うん、
彼らは一緒に暮らし始めたが次第にベティのエキセントリックな行動が目立つようになりという、
うん、
あらすじになっております。
このじゃあ、ゾルグでしたっけ、
はい、
は何が理想の男性像に近いんですか、
ね、やっぱり女性が男性に何を求めてるかっていうところを考えたんですけど、
うん、
やっぱ包容力やと思うんですね
包容力もうあの女性であるあゆみさんから失笑が漏れてますけど
包容力大事でしょ
あ、うん、
包容力って何ですか
まあ優しさとかねいう言い方もできますし、
うん、
なんだろうな、その女性を立てるというか、うん、
女性を立てることが包容力、
あ、難しいんですけどね、この相手を包み込むかのような、
うん
うん、
優しさ、
ま、結局優しさに戻ってしまいますね
、でも優しさってさ、そんなんみんな優しくない人好きな人とかいないでしょ。
だから重要でしょ。
いやだから、
うん、
優しくあることは大前提なんですよ、
ね、ああそれは当たり前やと、
うんうん、
でもその
なるほどね、
うん、
この大前提である包容力がズバ抜けて高いんです、
うん、
この人
は、
うん、
へ
え。っていうのはさっき、はい、あのあらすじの方にも出てましたけど、はい、あのベティがちょっと問題ありの女性で、
うん、
ちょっと気性が激しいんですよね。
ああなるほどね、
あ、なるほどね、
うん、その、まあ、レベルが度を超えてまして、
うんうんうん、
まあストーリーの最初の方で、
うん、
そうベティが、まあ、あることをきっかけにちょっと怒ってしまって、
うん、
でその、まあ、行き着く先が、
はい、
家を燃やすというところまで行っちゃう子なんですよ。
あせな
でしょ。でもまあこれはかなりまあ極端な、
うん、
例だとは思うんですけど、
うん、
女性ってそういうところあると思うんですよ、
うん、
まあ全員が全員
とは言いませんけどね、まあ、全員が全員ではないですけど、うん、まあそういう
まあそういう一面がある場合もあると、
はい、うん、でその気性の激しい女性に対してこううまく付き合っていくゾルグの包容力の大きさというか、
うん
う
んうん、
困った行動をこう優しく受け止めてあげるゾルグに僕は見習いたいなというか、
ということは自分には包容力がないと。
あ、僕ないんですよ。
ないと。
はい。だからこれ身の。
なんか強烈な言葉が今飛んできましたけど。
見ながらななとは思ってるんですけどね。で、まあそれだけではなく、うん、ゾルグにはかなり、まあ、他のモテ要素がございまして。
まだあるんですか。
はい。はい、まずまあこれはちょっと外見的なことにはなるんですけれども、はいはい、この一人暮らししているところが。はい、海辺のコテージっていうね、
お、うん、
めちゃくちゃおしゃれなんです
よ。まあね、
で、まあ、あらすじに小説家を夢見ているっていうことを書いてますけど、は
い、書いてましたね。
初めはベティに出会った時にはそのことを隠してるんですね、
うん、あ、そうなんですか。
で、そのまあベティがそのコテージの荷物を窓から放り出してる。
もう最悪じゃないですか。
いや、まあ、そういう子なんですよ、うん、その最中に、まあ、小説発見するみたいな、う
ん、あ、なるほどね、
まあ、下りもあって、うん、その、まあ、小説を書いてるっていうことが、まあ、僕からしたら結構かっこいいことではあるんですけど、うん、そういうのもこう、うん、自慢せずというか、
うん、俺小説書いてんねんとは言わずってこと、ね、ってい
う人じゃないですよ、
うんうん、なるほどね。
地道にコツコツと、うん、まあ、やりたいことやっててっていうところもかっこいいかな、
うん、日々の生活もちゃんとやってるしっていうことですね、うん、はい、
はい、あとですね、まあ、サプライズですね。
サプライズ、
サプライズって
サプライズ演出ってことですか。
はい、あの女性が男性に求めるね、一番厄介なやつですよ、サプライズ。
サプライズどうですか、あゆみさん。
私あんまり好きじゃないです。
いや、サプライズ言えばなんかあのディナーで夜食ってたらなんか
ハッピーバースデー、
そうそう、照明が真っ暗になって、
えらいチープなサプライズ行きましたね。
あるでしょ。
あります、あります。
遭遇したことあるじゃないです
か。あります、あります、めっちゃあります、
ね、あれはまあ他人からしたらちょっと迷惑やなとか思いつつ、ただゾルグのサプライズは他人に迷惑をかけません。
おお、そうですか。
はい。
どういうあれなんやろ。それは見ての楽しみって感じですよね。
ね、まあちょっとネタバレなのかな。ただ、まあ、説明しますと、
はいはいはい、
まあ、ゾルグとベティが、うん、ドライブで誰もいない草原に行くんですよ。う
んうん、はいはい、
はい。その場で実はベティの誕生日だったと。
うん、
で、ね、その車のなんかトランクのところなのかな、うん、から大きな、ケーキがこうろうそくに火がついて、登場しておめでとうって言って、はい、ベティはキャ嬉しいみたいなくだりがあるんです。
へえ、それ現実可能なのかな。
で、そのケーキが、はい、あのホールっていうんですか、
うん、
あのカットしたやつじゃなくて丸いケーキで、うん、ホールね、はい、でめちゃくちゃでかいんですよ。そういうのもなんか素敵やし、まあ、そのベティがもうめっちゃ嬉しがってそのゾルグに抱きつくんですよ、うん、
はい、
でその片手に持ってるホールのケーキがちょっとおっとっとみたいなところもありましてね、うんうんうん、ちょっとロマンチックでいいじゃないですか。
まあね、
うん、っていう、まあ、ゾルグはサプライズ演出もうまいと。
あ、なるほどね。
あと物語の終盤にちょっと職を転々とするんですけれども、
うんうんうんうん、
最後行き着くところが、まあ、うん、ピアノを販売する、職に就くんですけれども、ゾルグなんとピアノも弾けちゃうと。
あ、それポイント高いですね。マジっすか。
はい、
あゆみさん的にはポイント高
いで、まあそのゾルグとベティの、うん、連弾という
か、あ、まあ、それめっちゃ見たい。
あのピアノがいっぱいある、うん、まあ、商品なんですけど、うん、この部屋でと同じピアノをこう連弾するんじゃなくて、う
ん、あ、並んでるピアノ
で別々のピアノをこうお互いに弾いて、
で
ちょっとなんか一つの曲になっていくみたいな、
めっちゃいい。あ、そう、見ます。
ロマンチックなシーンがあると。で、まあ、そこで、まあ、ロマンチックやなと思いながら、うん、こう感じるのは、うん、ゾルグ何でもできるやんけみたいな、
あ、
そういう、
ね、
うん、隠し芸じゃないか。
隠し芸って言ったらね、なんかあれですけど
年始のあれみたいな
けど、そういう なんだろう、隠れた一面というかギャップというか、うん、そういうのも、うん、
あ、いいですね。
そんなこともできるのかお前みたいな、
いいですねってなるんですよね。
なるほどね。
はい、だからちょっとゾルグはやばいっすね。
うん、 自分が女性やったら惚れますか？
惚れると思います。あと筋肉ムキムキです。
まあそこはね、そこはまあ、好みが分かれるところではあるとは思いますけど、まあまあ見苦しい体よりはね、まあまあいいですよね、そらね。
っていう感じで、いやベティブルーすごいいい作品なので、
見たくなりました。
はい、うん、見てください、
はい
はい
はい、
ではお待ちかね
誰も期待したいと思いますけど、なんか迷ったんでちょっと複数あげてもいいですか？
はいはい。
あ、そうなんですか。
うん、まずブルックリンのドーナル・グリーソン。
あ、いやだから
役でってことね。
だってもちろん役ですよ。
あ、マジですか。
役でってことね。
うん、シンプルシモンのお兄ちゃん。
ああ、はいはい
はい。
スターウォーズのポーダメロン。
ああ、はいはい、
うんうん、
ちょっと具体的なエピソードくださいということで。
そうですね、
うん、
まあこれらに共通しているのは、
共通してますか、
品があるということなんですよね。
また難しい。
私一番大事なのは品があることだと思ってるんですよ、男性で。うん、
品か、
わかります？
いやいやいや、品があるっていう言葉は分かりますよ。で、具体的にあゆみさんが言う品があるっていうのがどういうことなんかっていうところを欲しいですね。
じゃあ品がない人を逆にあげましょうか。
ああ、はい、はい。
フィン。
うん、フィンね。
うん。は品がないですよ、
ね。あ、まあね。
うん。
うん、まあまあ分かります。
そう、ポーダメロンとフィンを比べて、なぜ、ポーダメロンの方がいいかっていうと、品があるんですよ。うん、
ああ、はあ。
分かります、
は
あ、あれで比べるとよく分かる
んですよ。はいはい、ああ、はあ。まあ、僕らは見てるからね。まこちは見てないんで、うん、もうちょっと、まこちに分かりやすい例でいくと。
あと、身近な人に気遣えるというのが大事ですよね。
ああ、それも品になってくるんか。
うん、そうそう。だから、シンプルシモンのお兄ちゃんだったら、うんうんうん、シモンのこと、とても、ね、気遣ってるじゃないですか、まあ、
うん、
あ、
うん、
でもあのストーリーは弟に気を使いすぎて、
うん、
彼女との関係が悪くなってしまうっていうストーリーでしたけど、う
ん、でそこがダメになっても別にいいんですよね、最終的には。
え
でもあゆみさんはね、その女性の立場じゃないですか。
ああ、いやいや、別に女性の立場やからってダメになったところでって感じですよ。まあそこはだって、
うん、
それで弟を見捨てて女の人と一緒になったらそれはダメじゃないですか。
うん
うん、だからそれは理由があって、
じゃあそれも含めてあゆみさんの場合はこう付き合っていける、
うんうん、と思いますけどね。
なるほど、
うん、うんうん、まあ、スターウォーズで言うとですね
スターウォーズで言うとママチンがわからないんで、
よく例えられると
フィンはポーダメロンのジャケットを拾って自分のものかのように着てたんですよね、
うんうん、
でしばらく二人は離れてたんですよ、
うん、
で再会した時に、
うん、
ポーダメロンと会って、でも自分はあれ着てるじゃないですか、
うん、
フォーのジャケットで、うん、あーってなるんですけど、
うん、
あ、もういいよ着といてみたいなこと言われるんですよね。うわ、男前やなって思いました。返してってならないんですよ、そこでじゃあこれごめんジャケットってなって、あ、いいよ持っといてってなるんですよ。
それでもジャケットがなんぼのもんなんかがね、
あ、値段的に、
いやいや、
あ、どれぐらい自分にとって大切なものなのかっていうことですか。
う、うん、あ、いやいや、それはあれですよね、だってあのレジスタンスの衣装というかユニフォームですから、
まあユニフォームなんでね、
あ、うん、それいいもんなんですね、
うん、あと BB8 に好かれているというね、BB8 のこと可愛がってるじゃないですか。
うん、いやいや、それいくらまこちに言っても全然響かへんと思うんですけど僕は分かりますけど、
まあ、ドーナル・グリーソンはブルックリンを見ましたよね。
あ、ブルックリンはね、
う
ん、
じゃあそのブルックリンの話でいい、う
ん、はい、
なんか落ち着いてますよね、すごく。
ああ、確かに、うん、なんかバカ騒ぎしてなかったですね、
うん、そうそうそう、ああいうとこがすごくいいなと思いましたね。
はは、
うん、そんなにシアショローナのこと好きだけど、そこまでガツガツ攻めたりするわけでもないし、
うん、
静かに攻めてくる感じですか攻めは品がありますよね、すごく、
うん
うん、
難しいとこですよ、あれね、
難しいですね、はい、
うん、
それもね、物語の中ではうまくいってないですもんね、あの二人も、
うん、
まあまあ、
まあそれはだって旦那さんがいたからでしょ、
まあね、
いなかったら絶対うまくいってます
よ、ね、いやいや、まあまあ、もうそれはもちろんそうなんですけどね、
うん
うん
うんうん、っていう感じでまあ映画だったらこれだなって思ったんですけど、
うん、
私今朝ドラのトト姉ちゃん見てますか？
はい、見てないです。
見てないです、
ね。の坂口健太郎さんが演じてる星野さんっていう男性がいるんですけど、あの人がもうめちゃくちゃいいですね。
へ
え。
うん。
どんなキャラクターなんですか？
植物マニアみたいな。
植物マニア
植物マニアで
ちょっとオタクな感じ。
あ、そうそうそうそう、オタク、私オタクな人すごい好きなんで、別にオタクでもいいんですよ。
まあ今はね、もう昔と違ってオタクは全然普通のことになってますから。
確かに市民権を得たというか、
別にオタクかどうかとかは別にいいんですけど、うん、なんかね、あの多分めっちゃ運動してなさそうな感じなんですよ。
はいはいはい、
うんうん、でなんかちょっと貧弱な感じなんですけど、品があるんですよね、
うん、
これトトネちゃん見てる人やったら全員うなずいてると思
いますあ、まあまあね、まあ見てない人の方が少ないぐらいの感じではあるんで ね、はい、でね、まあ、僕らはたまたまね2人とも見てないですけど、
うん、
まあ、見てる人の方が多分聞いてらっしゃる方の中では多いと思うんで、うん、
すごくいいと思いましたね。
うん、
うんうん、あと007の Q とかも好きですね。
なんかもう役者
いやいや
まあまあ Q は確かに品はありますよね。
うん、
うん、それは分かりますよ。
うん、分かります、
分かります、 Q は見てるから分かるでしょ、う
ん、まあ品はね。
ちょっとなんか変じゃないですか、私変な人好きなんで。なんか
これはあれですよ、まあ、こっちに聞いた人は悪かったですね。変な人が好きっていう人の意見は、ね、
なんか今もうええわってなりまし
たスイートスポットがギュッと、
ね、そうですね、
あの狭まりましたからね。
うん、
わかりました。
この辺ですか。なんか全然これ私の個人的ななんか好みの話みたいになってしまって全然参考にならなかった、ね。
まあそれはそれでなんか聞きたいけどな。
まあまあ品はそれはないよりはあった方がいいでしょうよ、うん、それはね。うん、
ね、難しいな。
難しいですよね。
即効性とか全くなかったね。
いやいやいや、品があるないは即効性にもある話やと思いますよ。頑張ればね。ああ、うん、頑張ればなると思いますけど、
うん。確かにそのなんかこうね。モテるぞってなった時に、うん、品
モテるぞってなる段階でダメじゃないですか。
モテるぞってなる時点で品がないっていう話になるってことですよね。
それはね、ここでしか口に出さないんですけど、
うん、まあもちろんもちろん、まあ、みんな聞いてますよ。
そうですね、ここでこそ言うからなんですけど、その品がある男性をこうね、うん、目指そうっていうなんか、
ああ目指してください、うん、
のはアイディアがなかったというか。
ああそうですか、
うん、
あじゃあ一つこれはあれになったんじゃない
ですか、ね、うん、そうですね、
品、
これからの、
うん、
マゴチンは品で
品を醸し出せるように、
醸し出す、
うん、
品とオーラのある。
ああそうです、ね、品が備われば多分オーラは自然と出てくるっていうことじゃないですか。
じゃあはい、頑張りますでは次回はですね、
はい、
あのまあ、理想の男性を聞いたということで、はい、今度は女性を聞いてみましょう、
うんうん、はい、
次回のテーマは映画の中の理想の女性はということで、
うん、
まあ、俳優さんではなく、まあ、映画の中の
映画のキャラクターで、キャラクターで今回と同じですね、
はい、素敵な女性を、紹介していただければと思います。
今度はどうですかね、男性からの意見やと、はい、まあ、当然あのパートナーとしての女性みたいな意見が多分出てくると思うんで、うん、今度はぜひ同性のね、女性の方からのご意見もぜひいただけたらと思いますよね、はい、
そうですね、
うん、女性から見た女性の憧れの女性、
ね、気になりますね、
気になる、理想の女性気になりますね、うん、どこを目指してはんのかっていうのはね、
そうですね、
すごい気になるとこなんで、
またその男女の差とかがね、
そうそうそうそう、
面白いと思います、
出るかもしれないんでね、
うん
うん、それはちょっと次回はぜひ女性の方もたくさんメールいただけたらなと思います、
はいはいはい、
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。